新約聖書の中に収められている手紙の一つ、エフェソの信徒への手紙が今日与えられています。エフェソというのは現在のトルコの西の端にある古代都市で、当時はエーゲ海に面したアジア州と言われた大変栄えたこの州のいわば中心都市でありました。手紙の送り手である使徒パウロという人は、もともとはまさに今戦火の中にあるシリアという国のアンティオキアというやはり大きな商業都市を起点として、そこから今のトルコというのは大変広い国だそうで、有名なカッパドキアの遺跡などは東の方ですね。このエフェソは西のエーゲ海の方ですね。は、飛行機でも何時間もかかるような、大変広い国土を持つ、この今のトルコ。その、東の方からですね、ずっと西に向かって、伝道旅行をしていったのが、この送り手である使徒パウロでした。彼は行く先々の町々でキリストの福音を伝え、そして新しく信仰に加えられる仲間が与えられて、各地に小さな教会が誕生していきました。教会といってもこのように土地や街道があるわけではありません。ほとんどどなたか中心的なメンバーになる人のお宅にみんなで集まって一緒に礼拝をする。それを家の教会と言ったりしますが、そういう仕方で最初の、教会が各地に、本当に小さな教会がどんどんできてきていったわけであります。このパウロの伝道旅行については、新約聖書の中の使徒言行録、昔の使徒行伝という書の中に、記録されています。そこを見ますと、パウロの伝道を実は一番妨害した、邪魔をしたのは、身内とも言える同胞のユダヤ人でありました。イエスこそ約束された救い主メシアだ。そう論証すればするほどに、そこで自分の力で律法を守り、救いに至ろうとする、なんかそういう道が閉ざされる。そう思えてきてですね、無自覚に、あるいは自覚的に、反発したり抵抗したりすることが生じたわけです。パウロは言うんです。ただキリストを信ずる信仰だ。ただ、それのみだ。それには、律法の行いは何の効力も持たない。かえって、律法を守ろうとすればするほど、罪の自覚が生じるものであると教えるわけです。そう言われることは、良き知らせとしての福音とは、ユダヤ人たちにはとても思えなかったわけです。まるで自分たちが一生懸命に守り生活している律法を無意味なものにしてしまっているのではないか。それはもうちょっと別な言い方をすれば、自分たちの努力や、あるいは存在を頭から否定するような言葉にさえ聞こえたでしょう。ユダヤ人というのは律法の中で特に例えばですね、安息日を守るというのもありますけども、食物規定というのがあるんです。食べていい食べ物と食べてはいけない食べ物があるんです。そうなりますと、外国の一般のよその国の人たちの世界で一緒に生きていこうとするときに、相手の人たちがぜひうちに食事に来てくださいって言って、食事が振る舞われる。美味しいお料理が用意されているにもかかわらず、見てみるとそれは食べてはならない動物であったりするわけです。まあ現代日本で言ったらお正月ですから、まあお寿司が出ますわ。ね、特上のいいお寿司を取りました。ね、で日本海から取れたいいイカがあります。タコがあります。どうぞ召し上がれって言われたときに、残念ですけどユダヤ教の人はそれに手をつけることはできないわけです。 それでも自分たちはユダヤ人だというこのアイデンティティを守り通していくっていうその葛藤というのはですね、ちょっと私たちには想像できないほどのものがきっとあるはずですよ。今だってそうです。ですから、そういう努力や葛藤を抱えながら懸命に律法を守ってきているのに、それじゃ救われないなんて言われることはですね、もうその努力も何もかもバッサリと一刀両断切り捨てられるような感じに聞こえたってしょうがなかったわけです。ですから、同胞のユダヤ人にはですね、なかなか素直には聞いてもらえませんでした。パウロは、このキリストの救いのことを、福音のことを世界中の人に伝えようとする。でも、行く先々の国々は、聖書のことや、神様のこと、聖書が言う神様のことやですね、キリストのことなど何にも知らない人たち。そういう全く別の世界に行って、キリストのことを伝えるにはどうしたらいいだろうか。これは考えたんです。現代でも皆さんのお仕事できっとなさっている方もあるでしょう。いわゆるマーケティングですね。この商品をたくさん買ってもらうには、どういう人たちがどの辺にいて、どういう動機で買うかとか、あるいはどの辺までのお金が出せるかとか、あるいはどの辺をこう移動して、お店を目にするかとか、いわゆるマーケットリサーチと言われるもので、様々な角度からそれを研究して、そしてお店を出し、商品開発をし、そして実際に商売していく。そこでは、いわゆる戦略、ストラテジーって、言われることが、いっぱい、こう、頭をひねって、行われているのが今の私たちの世の中ですよ。伝道者であるパウロも、見も知らぬ国に行って、会ったこともない人たちにキリストの福音を伝えるのに、どうしたらいいだろうか、から考えた。そうだ。自分の同胞のユダヤ人は、旧約聖書のことを知ってるし、メシアと呼ばれる救い主がやがて来ることも知らされている。だからまずはその人たちに話を伝えて、彼らがまず改心し信仰を得てですね、それをベースに外国の異邦人の人たちにも福音を伝えていくようにしよう。で、彼らが集まっているユダヤ教のシナゴグという街道にはですね、外国の人たちもそこに混ざり込んできているから、そこを起点にして伝道しよう。そう考えたわけです。しかし、今申し上げたように、同胞のユダヤ人たちは、残念ながらそのパウロの言葉には反発する方が圧倒的に多かった。中には、パウロの言う言葉に、学校心の、この、中に深く染み込んでですね、そうか、という人もいた。きっとこう、律法の守る限界を感じてたんでしょうね。で、そういう中で、結果的にはパウロは、街道から弾き出されていってですね、少数の信じてくれた仲間のユダヤ人や、あるいはその外国の地元の人たちの、とですね、誰かの家に集まって礼拝し、そこが最初の小さな教会、エクレシアというんですけども、になっていったわけです。小さな町、小さな群れの教会もあれば、大きな都市の大きく成長する教会もありました。今日のエフェソという町は、もう町というよりは大都市です。都市。どうやったらそれを皆さんにお伝えできるだろうか。地中海に注ぎ込む川の河口に発達したアジア州最大の都市エフェソ。このエフェソという街を考える上でのキーワードはですね、アルテミスというギリシャの女神。アルテミス神殿という神殿がドーンと建ってたというんです。もともとはですね、このアジア的な母性神、母なる神、ね、 母性神信仰がどうもベースにありまして、そこにですねギリシャ神話のアルテミスがこう重ね合わせられていったというんです。でアルテミスというこの女神はですねギリシャ神話のオリンポスの12の神の一つで、狩猟とか、まあ、月の女神なんですね。アルテミス、お月様。また誕生とか多産の守護神とも言われます。でこのこれがですね、これはギリシャ神話ですよ皆さん。でお隣のローマ神話になると、このアルテミスが、あれですよ、ディアナ、ダイアナさん、ダイアナ妃のダイアナ、ローマ神話だとダイアナになるわけです。でそういうこの、つながりがですね、あって、あのダイアナさんの名前の由来かと皆さん思われるでしょう、ね、アルテミス、ダイアナ、ね、私たちにもちょっとつながってきましたね。このアルテミス神殿というのが、立派な神殿ができるんですが、実は古いんです。このパウロが活躍したのは紀元前の40年から50年ぐらい、紀元後の40年から50年ぐらいです。遡ること約600年。紀元前の560年、アルテミス神殿の最初に建てられたのはその頃なんです。年表を皆さんご覧になるとよくわかりますけどもね、紀元前の560年って一体聖書の民は何をしていただろうか。実は1年前の紀元前の559年にペルシア王キロスが即位してるんです。ペルシア王キロスというのはですね、ユダヤの民がバビロン捕囚でみんなバビロンに連れてかれていきましたよ、ことごとく。その連れてかれて、いわば強制連行されていったユダヤ人にバビロンを倒してですね、お前たちはふるさとに帰っていいと布告してくれた王様がキロスというペルシャの王様なんです。ペルシャの王様キロスが王になるまさにその頃ですよ。トルコの西の端のエフェソにはアルテミス神殿が建てられてきていた。このエフェソの町、アルテミス神殿がこう建てられてある町はですね、その後世界を支配していた人々が皆ここを攻略し我が物としていきました。今申し上げました、ペルシャのキュロス王を叱り、後にペルシャを破ったアレクサンドロス大王も叱り、その後継者の王たちも叱り、そして紀元前190年からローマ帝国の支配下に置かれるようになるのです。アルテミス神殿、私たちは、ギリシャの神殿というのはどうも美術史とかで写真で見るぐらいで、まあ、皆さん、海外旅行されてギリシャあたり行かれたらですね、アテネでパルテノン神殿を、見るとやはりあの凄さをきっと目の当たりにすると思いますが、このアルテミス神殿もすごいんです。高さが16メートル、直径 1.8メートル、その石柱、大理石の一本の大理石ですよ、大理石の柱が100本並ぶ大神殿なんですよ。でしかもそのうちの36本にはですね、ほぼ等身大の、女性たちのこのレリーフが彫ってある。美しく。どこに行けば見れるか。大英博物館なんですね。大英博物館にこれが収められているんです。また、山の斜面を利用した野外劇場があります。こういうすり鉢状になっている野外劇場、ね、この斜面を利用してこう段々になって、一番下のところにステージがあります。この音響効果たりはすごいですね。こういうマイクや拡張施設がありませんので、反響を使うわけです。そのステージのところからパーンってやったら、なんとこの 24,500人が入る。24,500人ですよ。が入る、この大円形劇場の隅っこまでちゃんと届くっていうんです。それだけの演劇、大円形劇場を有し、そこで、何度となくギリシャ悲劇やローマの神話の劇、あるいは地元の劇が、こう、演じられていた。その円形劇場の前は幅10メートルの舗装された列柱道街路がずっと港まで続き、その周りには商店街がずっと続いていた。まあ、何を言いたいかというと、いかに繁栄した街だったかということです。このアジア州第一の都市でパウロは3年ほど伝道したんです。パウロとしてはかなり長い滞在です。これは自分で言ってるんです。3年間ここで伝道したって。多くの人たちが彼の説く福音を聞き、心を動かされて、そして信仰を持つようになりました。もちろんそれを横目に心よく思わない人たちもいた。でもそれは、さっき言った同胞のユダヤ人、だけではなかったんです。実はギリシャ人のその地元の人たちで、その立派なアルテミス神殿のミニチュア、銀細工でミニチュアを作ってそれを売って商売している人たちがいたんです。まあ、銀細工でかなり高価なものだったと思いますが、彼らはですね、パウロの説教を聞いてカチンと来たんです。神というお方は人間の手で作ったものではない。誠の神は唯一にして全能の神であり、この世界も我々も作られた側のものであって、神を作ることなどできないんだ。パウロはっきりそれを言い抜くわけです。これを聞いたこの、銀細工職人たちはですね、カチンと来ただけではすみませんでした。このシンプルなある意味では福音の真理の言葉が、エフェソの守り神であるアルタミスを馬鹿にし冒涜しているとして、民衆を扇動し暴動を起こしたのです。そしてパウロたちを亡き者にしようといたしました。民衆は途中から何のための騒ぎかもわからなくなり、もうただ騒いでいるだけで。そんなありさまで、結果的にはですね、パウロが傷つけられるようなことにはならずに済みました。まあ、このように騒ぎもありましたけれども、着実にエフェソの信徒たちは増えていき、教会が組織され、そしてそこには、長老が建てられていったんです。福音伝道の中で、このエフェソのパウロの伝道は、ある意味では都市伝道の一つのモデルだと言ってよいでしょう。そして教会が建てられ、組織化されて、長老が建てられて、きちんと教会を整えていく、運営していったんです。使徒言行録の20章のところに、パウロは飢餓で苦しんでいたエルサレムの教会のために、このアジアギリシャ地域から募金を募りまして、その募金をエルサレムに届けていこう、そしてそれを届けた後はですね、やはりこのローマ世界の中心地であるローマに何としても行かねばならないという決意を持ってたんです。ですからエフェソの人たちと別れをします。君たちとはもう多分二度と会うことはあるまい。自分はエルサレムに行くし、その後はローマを目指す。そこで待ち構えているのは投獄であるし、命が危険にさらされることはもうはっきりしている。もう君たちと二度と会えないだろう。でも、と言って、パウロはそこでですね、この残される特に長老たちに向かってこんこんと 教会のことを教え諭しております。そしてこのエフェソの手紙がなお送られていくことになるわけです。この手紙でエフェソの手紙を読みますと、挨拶と祈りの後の2章の今日のところ冒頭、さてと言って本題に入るわけです。そこには以前はという過去と、愛によって生かされている現在と、来るべき世という未来とに目を向けさせていきます。以前はという過去にはズバリ言います。あなた方は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。死んでいたのです。はっきり言い切る。こんなきつい言葉ありませんよ。君たちは死んでたんだって。これはちょっとデリカシーがないんじゃないかと思いませんか。君たちは罪と過ちのために死んでたんだ。それはこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいましたと。そう重ねて言う。一言で言えば、君たちは悪しき霊に支配されていた。それは結果的に欲望の赴くままの生活、肉や人の心の欲するままの行動となっていた。これは神の怒りを受けるべきものであった。少し言い方を変えるならば、君たちは神を神とせず、自分が自分の人生や世界の中心にあると思い込んで生きてきた。それが罪と過ちであるなどとは思いもよらずに、それが以前であった。以前は神なき、土台なき、基本軸なき生き方であるがゆえに、すぐにぶれるし、揺らぐし、そのゆえに不安になり、不安を打ち消そうとがむしゃらになるし、一生懸命に生きているのだけれども迷走していた。もちろん自分ではそんなつもりは毛頭ない。それなりに自分の人生は充実していると思って頑張って、自分の人生を生きてきているつもりであった。それが以前だった。しかし、パオロが伝えた福音の言葉は、信じがたい驚きをもって、ある気づきを与えていった。自分なりに一生懸命やっている。それなりの充実感も得ている。でもやっぱり争いや思い患いもある。トータルして考えていくと、自分は滅びへとまっしぐらだと。悪しき霊の支配って、今日の聖書のパウロの言葉の中で面白い言葉があります。かの空中に勢力を持つ者っていうこの表現です。変だと思いません?かの空中に勢力を持つ者って、要するに目に見えない力です。つかみどころがない、目に見えない、でも影響力を及ぼす力がある。悪しき力の支配をどこかで感じていながらも、そこそこやってきているつもりだったが、そこそこどころの話ではなかった。実はがんじがらめでどうしようもない。悪しき霊、罪に完全に支配されている自分があり、その極みには死がある。だから、罪の支配のもとにある死んでいた私たちを、その罪を十字架で命の代償を支払って許し、キリストと共に生かして復活の命を与え、なんと天の王座にまでつかせてくださったという。 考えてみれば、私たち洗礼を受けてすでにキリスト者となった者もですね、天の王座にまで行ってるかっていうと、まだ行ってないですよね。行ってません。でもパウロは言うんです。なんと天の王座にまでつかせてくださった。まだ天にも行っていないが、キリストが先んじて天の王座についておられることが、すなわちそこに私たちも重ね合わせていくことが許されているということです。そこに自分も行き着くのだということです。それが来たるべき世という未来、その間にある今の現実、それを私たちはどのように知ることができるのでしょうか。知識として教えとして理解はできたとしても、心の底から本当にその通りだということができるのにはどうしたらいいのか。どこか言葉だけが上滑りしてしまう、上滑りしていってしまうような、あるいは自分の心の歯車と今日のこの聖書の御言葉の歯車とがどこかで噛み合っていないのではないかというような、そんな思いを抱くことはないでしょうか。私はあると思う。で、その私たちが抱くこの何か噛み合いがない、上滑りしてしまうこの御言葉に対するこの何とも言えない気持ちの悪さ、思い、これは多分2000年前のエフェソの信徒の人たちも一緒ですよ。2000年前のエフェソなんて、もちろん想像も及ばないような古代ギリシャの世界です。文化も世界観も価値観も、地球が丸いなんて何も知らない世界ですし、物の流通だって、世界観だって、宗教観だって、もう全く違う世界。しかしです。一人の人間として、人として、神の怒りを受けるべきものとして、悪しき霊の支配のもとに置かれ、欲望の赴くままに生活していくことが、一体どこに向かうものであるのか。2000年前も、現代の私たちも、変わらないんです。人としての滅び、生きていけない状態、一度は気づかされ信仰の道へと歩み出しながら、その危機意識や切迫感がなくなっていくに従い、言葉だけが頭の上を過ぎていく。そんな弱さをエフェソの信徒たちも、現代の私たちも等しく持っているのではないだろうか。そんなものに使徒パウロは言うんです。8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。事実、これは新共同訳聖書のかなり踏み込んだ訳なのです。実は以前の口語訳聖書で見ると、あなた方が信仰に入れられたのは実に恵みによりとなっているのです。実に恵みによりとある。それを新共同訳は、事実あなた方は恵みにより救われたという、この事実という強い表現訳を用いているのは、ただただ恵みによって信仰を神からの賜物、特別な贈り物としていただいて、あなた方は救われて今あるのではないか。過去と未来の間にある現在を、 何か言葉が上滑りしてしまい、歯車が噛み合わないような思いを抱きつつあるこの現在、事実があるではないか。その事実を見よ。事実とは、何かを想定したり予想したりするものではない。現に起こっている現在進行形の出来事であります。礼拝者として今、御言葉の前にあるこの事実、もしかしたら皆さんは今これを聞きながらもいろんなことを思い巡らし、自分の生活のこと、病気のこと、家族のこと、仕事のこと、将来のこと、いろんなことが去来するでしょう。そして思い煩いながら心は乱れ、集中力を欠き、あるいはへりくだれを失っている、愚かさを抱えることもあるかもしれない。それでもです、それでも神の賜物としてこの信仰の場に身を置いている。それは自分の努力と知恵と実績によってなのか。いな、断じてそうではない。自分の努力は別な方に向くではありませんか。俺はこんなに頑張ってんだっていう一生懸命やってる思いは、この教会堂に来るのではない、他のベクトルを持って向かうんではないでしょうか。同じように、自分の知恵も、もっともっと新たな知恵を得たいと言って他の方に向かう。私が今ここで聖書のミニ知識のようにして、エフェソというのはこんな都市でしたよ、古代はこんなものでしたよって、そんな知識を得るためにここに来ているのではないはずでしょ。そういう知識をもっと得たいならもう図書館に行けばいいんですよ。学校に行きましょう。向かう方向が違うはずです。あるいは自分の努力した実績を、によろうとするならば、それを認めてくれる人のところに行くべきですよ。教会に来たって皆さんがこの世の中でどんな素晴らしい実績を上げたかを誰が評価しますか？いや、私はしますよ。しますけれども。でも神様の前では、何のことはありません。正直言って皆さんが期待するような、よく頑張ったねつってやってくれるようなことは教会の礼拝ではしてもらえませんよ。するんならよそに行きましょう。どれもこれもそうなんです。自分の努力や知識や実績でここに来るかというと来ないんです。他の方に向かうんです。この礼拝の場、この御言葉の前、十字架の前にぬかずき静まって、沈黙してひれ伏すなどということが、どうして事実としてこのようにあるのか、それを神の賜物という、自分の力、自分に由来していないからです。だから、私たちは言葉が上滑りして、歯車が噛み合っていないように思えるとき、自分が身を置いている事実に目を向けよう。そしてその事実は、ある一点へと私たちの視線を向けさせる。それは自分自身の存在の原因、始まりです。神の賜物として、神の怒りから免れ、十字架の許し、復活の命という救いをいただくことを信ずる信仰は、自分が作られた存在なのだということと切っても切れない関係にある。私たちは誰一人として自分で生まれようと思って生まれてきたものなど一人もいない。 人間的にはお前など生まれなければよかったと信じがたい言葉を親から浴びせかけられ、自分の全存在を全否定される子供もいる。同時に深い大きな両親と家族の愛を受けて育つ子もいる。そして成長し大人になっていくに従い、幸いな経験を積む者もあり、不条理な中、人の悪しき思いの中で苦しみ痛む経験をする者もある。どの子もどの人も、なんでこうなるのか、なんで自分はこんなにしてあるのか、立ち止まって考えざるを得なくなる。特に大きな挫折を経験したり、大切な人の死を前にして大切なものを失ってしまった時に立ち止まらざるを得なくなる。一体何だったんだと。そこで私たちに与えられている事実とは何か。神の御前に不思議にも導かれてついに立たせられているこの事実ではないか。そしてそれは、私がお前を作ったと言い、それは良い技のためにキリストにあってお前は作られたのだと言われている。キリストにあって、すなわち尽きることのない許しのうちにということだ。これを聞く耳を開かれるよう祈りたい。理屈や理念ではなく、破れを覆う自分の全存在をかけて、反戦が風を帆に大きく受けるように受け止めていきたい。だから祈りの帆を張ろう。キリストにあって、尽きることのない許しによって、人間の愚かな罪と過ちによって破れ果てた帆を、その救い主が命をもって繕い直してくれているのであるからであります。